1月29日水曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。スタジオ改修中で外が見えないというね、中なんですけど、
はい、
最近ちょっと変わりまして、お天気カメラみたいのを設置して、それがスタジオで見られるようになったんですよ。で、まあ、まだ外は暗いんですけれども、雨はそんなに降ってないかなっていう感じの都心です。
はい、
夜中にね、ずわーっとこう、結構激しい雨が降ったんですが、その激しい雨を降らした雨雲が今移動中で、
はい、
茨城、あるいは福島の浜通りのあたりにかかってるかなというところですか。
そうですね。現在はですね、関東地方の北部を中心に雨雲がかかっておりまして、特に茨城県ですね、ちょっとところどころ赤い部分がレーダーですとありますので、局地的に激しく降っている地域がありそうです。
上柳さんの朝ぼらけの時間帯は千葉の、ね、各地に土砂災害の警報であったりとか、あるいは大雨の警報が出てましたけれども、はい、今はその雨雲が移っていってると。
そうですね、
はい、はい、いうことであります。気象に関する情報もまた番組の中で随時お伝えしてまいります。お宅の周りがどうだったのかというあたりも、もしメールやツイッターで、ちょっとね、打つことができたら、教えていただければと思います。コージアットマーク 1242.com でお待ちしております。さあ、1月29日です。新業アナウンサーはね、詳しいですが、今日のお昼12時直前をもってで、
はい、
パラリンピックの二次抽選のチケットの応募の締め切りになると。
はい、そうです。
いやー、昨日言われたじゃない、この番組の中で。
そうです。
で、あれからずっとやろうやろうやろうと思いながら、いろいろ家事育児に忙殺されてですね、夜10時に寝ようと思った時にはたと気づいて、あ、やっべ、明日の昼だろ、絶対明日会社行ったら忘れちゃうよなと思って、もうそっから必死こいてこう、第2希望はこれでとか、なんかこう、必死にやりました。なんとか、申し込み完了のメールが来たんで。
あ、よかったです。
大丈夫だと思います。
は
い、
どんな競技申し込みました？
やっぱ開会式と閉会式ってさ、
はい、
見たいじゃない？
見たいですよね。
ね、でもさ、うん、開会式と閉会式に関してはさ、結構いいお値段のチケットじゃないですか。
そうですね。
で、それを上限マックスまで、これスケベ心を出してさ、
はは、
誰が行くのかも分かんないけど、とりあえず4枚が上限だったら4枚と、2枚が上限だったら2枚っていう風に入れちゃうじゃない？うんうん、
はい、
また後先考えずに入れたらさ、はい、40万超えちゃって。全部当たったらね。
全部当たったらね。
全部当たったらですね、大変な補正予算を組まなきゃならないと。もう、これは。だって、それをこう、パチパチやってる時に、妻が冷ややかな目で、4年に一度じゃなくて、それって、一生に一度なんでしょって言って、すでに釘を刺されていて。
もうすでにその飯田さんの言い訳を読まれているわけですね。
本当だよ。それを超えるロジックをこう出さなきゃなんないんだよ。
理由付けして。
一生に一度以上のロジックってなんかないがね。
なんなんでしょうね。
全然前世まで考えたって見ることができないんだぞ、と。ちょっと古いな。
大変ですね、なかなか。
本当だよ。もう今から頭を抱えてるんですが。今日の12時直前をもって締め切り、まだ間に合いますけれども、
はい、
だんだんこれ、ホームページだとかもね、締め切り直前は混雑する可能性もありますので、お早めに動いていただければと思います。新聞各紙、朝刊が入ってまいりました。今日も新型肺炎についてなんですが、やはり国内で人から人への感染があったんじゃないかと、中国に渡航の経験もないという奈良のバスの運転士の方が新型コロナウイルスへのによる肺炎というものにかかったということで、それを一面トップとしているのが4紙と、東京新聞と日経新聞以外は全て一面トップ、まあ、それ以外の新聞もね、一面で大きく取り上げているというところであります。そして武漢から、に邦人の方々を乗せたチャーター機がまもなく7時半ごろには、着くというようなことも出てきております。これについてですね、まあ、いろいろとこの番組でも取り扱ってまいりました。後ほどまた、今日のコメンテーター細谷雄一さんともこれ深めていこうと思いますが、ツイッターでもいただいておりました苔の娘さん、武漢から帰国した方々が自宅待機した場合、それを受け入れる家族はどうなるんでしょうか。例 えば家族がに学生さんがいた場合にその子たちも登校を控えるということになるんでしょうか、罹患していた場合は学校で感染する恐れだってありますと、きちんと隔離して安全を確認してから帰宅させた方が本人を含めみんなが安心するのではないかと、まあ、あの何度も私も番組の中で言ってきたことですけれども、端的にコケの娘さんまとめてくださっております。これあの例えば同じタイミングでチャーター機を出すというとアメリカやフランスがそうなんですけれども、まあ、アメリカの場合は一旦アラスカを経由するんでそこで健康チェックをするということであります。それからフランスは自国に戻ってからということになるんですけれども、基本的には受け入れ施設を用意してそこで経過観察をするというようなことになっていて、まあ国際的な危機管理のスタンダードもそこなんじゃないかと私は思うんですけれども、日本の場合は基本的にはご自宅に返してご自宅の待機をお願いするということを、果たしてこれが本当にいいのかということも含めて、本来はもっと議論していいことでもあるし、メディアも指摘してもいいことであると、思うんですけれども、なかなかそこまで、まあ、いろんなニュースが毎日入ってくるということで、そこまでの指摘というのはなかなかないというのが残念なところであります。まあ、これでもし二次感染三次感染が広がってしまったということになればですよ、これは ある意味防げたものが防げなかった人災ということまで覚悟しなきゃなんないと、厚生労働省はそこまでの覚悟を持ってこの仕事をしているのかというところも指摘しておかなければいけないところです。それから武漢肺炎についてもう一つ、あまり日本では大きくは報じられてないんですけども、今新業アナウンサーも読んでくれました、WHO のトップが中国に行ったということなんですが、これの不思議なところはですね、習近平国家主席との会談と、それからその後李克強首相との会談というのが大きく報じられてるんですが、 WHO はどちらかというと実務やるところですから、本来であれば衛生当局との会談がもっと大きく報じられるべきなのに、これあまりにこのトップの人が政治的な動きすぎないかと。で、しかも報じられていることが習近平国家主席から、緊急の宣言に関しては、まあ、冷静に対応をしてほしいというようなことが、申し入れられたということが報道されております。で、もちろん冷静に科学的な根拠を持って、対応するのは当然なんですけれども、 WHO が客観的に状況を評価すると信じると、まあ、ある意味公然とこれ圧力をかけていることをそのまま報じて果たしていいのかということ、であれば、WHO はより透明性の高い、そして根拠に基づいた、判断をしなければならないんですけれども、そして、じゃあなんで宣言を出さないんだということも含めて説明すべきだとも思うんですが、それに関して、このテドロスという、事務局長からの発言等々が、報じられていないというのが不思議でなりません。何かを忖度しているということになれば、それは大きな問題をはらむぞということも指摘しております。おきたいと思います。そして、日銀の審議員など、同意人事の案というものが出されました。これ経済面などで、報じられております。あまり大きくは報じられておりませんが、バルザン証券の調査部長の足立誠二さんという方が推挙されております。まあ、原田豊さんというですね、日銀審議員の方と交代ということになって、まあ、原田さんもリフレ派と、まあ、金融緩和を非常に推し進めた方がいいという持論の方なんですが、この足立さんもその一角を担う方であります。ただ残念ながら原田さんとの入れ替えということになると、日銀審議全体のマジョリティまでは取ることができないので、政策の変更まではないだろうということも言われておりますが、まあこうして、いろいろな方が訴えていくということがまず大事だというのと、どっちつかずでいる人たちをどう引き込んでいくかということも含めて、まあ足立さん、そして、片岡剛志さんという方が今日銀の審議員でいらっしゃいますけれども、お二人とも、油の乗り切ったところと、若い人たちというところ、まあこうした人たちが、次の政策を担っていくべく声をどんどんと出していってほしいなと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さんです。取り上げるニュースですが、2019年度補正予算、昨日衆議院本会議を通過しました。それから新型肺炎、中東和平案、高校の自由作戦、イギリスの EU 離脱、取り上げていきます。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、 中国西安からメールをいただきました。お住まいは岡山の倉敷の方ですね。マイケルさんという方、件名が中国から帰国できませんとこういうショッキングなタイトルなんですが、私は今市長で中国西安という町で半導体関連の仕事をしています。この新型ウイルスの話題が大きくなった時に会社からは帰国命令が出たんですが、取引先の回答が帰国 NG、日本人の性格上お客さんに対して強く発言できないこともあって、私たちは未だに西安で仕事をしている状態です。町はすでにゴーストタウン化していて、人の集まる場所を極力減らすため大きなデパートを含めお店はほぼ閉店、幹線道路では防護服を着た人が全ての車をジェットノズルで消毒洗浄、そして人の移動を抑えるため主要高速道路封鎖、宿泊しているホテルも入るときに毎回検温、宿泊客も私たち以外ほとんどいないという、武漢でなくてもこんな危機的な状況です。チャーター人まではいませんが、お客さんに強く言えるように日本政府が何か後押ししてくれれば助かるんですがと、帰国したいけどできないという日本人もたくさんいるということを知っていてほしいですと。いや、まさにこの同胞をどう取り返すかという話、でもこういう時に領事館とかが動いてくれないということをもうこのメールからも非常にひしひしと感じるところ、まあ、本当国内からも同じ日本人を守るということを声を上げていかなければいけないのかもしれないですね。35歳男性の方です。どうぞお体気をつけて、メールありがとうございます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、慶応義塾大学法学部教授、国際政治学者、細谷雄一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。最近ツイッターを再開しましたって見たんですけど、10年ぶりなんですって。
ほぼ10年ぶりですね。
すごいですね。でも結構精力的につぶやかれてますよね。
そうなんですよね。いろいろぼやいてますね。いろんな、
いろいろぼやいてらっしゃる。なんかご自宅の本の多さとかそういう話もね。
そうなんですよ。
まあその中からいろんな知見を今日も教えていただけると思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私、飯田が論客たちとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田浩司そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには浩司アップコメンテーターも登場です。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂治さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家、牛尾雅人さんをゲストに、外交・安全保障について考えます。夕方公演は午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに日本経済の行方を読み解きます。2公演とも司会は私、飯田でございます。チケット全席指定4500円、ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号はチケットピア 0570-02-9999、 P コード644-832、こちらは自動音声で24時間対応です。0570-02-9999、 P コード644-832、チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽々チケットでも受け付けております。0570-071242、 0570-071242 です。なお、日本放送楽々チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーター、慶応義塾大学法学部教授、国際政治学者、細谷雄一さんです。おはようございます。
おはようございます。
細谷さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。2019年度補正予算案、衆議院本会議を通過。
参案委員長報告の通り決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって3案とも委員長報告の通り可決いたしました。
災害復旧費用などを盛り込んだ2019年度の補正予算案は昨日衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。今日から参議院で質疑が行われ、明日30日に成立の見通しです。 防災機能の強化、景気の下支えなどが柱となっているということです。まあ、防災とか災害復旧ということでいうと、台風19号や15号がありますんで、ちょっともっと前に出せなかったのかっていうのも、まあ、議論としてありますが、細田さん、まあ、これね、参議院に送られて、これに関してはそんなに反対もなくいくのかなっていう感じですかね。
そうですね、自然災害やっぱり去年もそうですけれども、非常に被害に遭われた方がたくさんいらっしゃって、まあ、そういった意味ではまあ淡々と必要な経費に割いてるということだと思うんですけど、来年は実は、はい、3.11 の大震災から10周年ということで、
そうですね、
まあ、それに向けておそらくまあ、よりそうですね、こういった防災減災向けた準備というのも政府が必要になってくると思いますね。
さあ、そして、まあ、この補正が進めば今度は2020年度予算案と来週から実質的な審議ということになっておりますけれども、まあ、これよく、ね、予算の話が出てくると防衛費が過去最高だとか、まあ、そういった、まあ、安全保障にかかるところって結構こう批判をされることが多いですが、この規模についてっていうのは細田さんいかがですか。
まあ、そうですね、まあ、日本の防衛費、まあ、1.0% ですけれども、まあ、NATO に対しては全ての加盟国にトランプ政権は 2% 以上求めているわけですね。
GDP 比で。
そうですね、そうしますとこれは日本はアメリカが要求している水準の半分しか実は出していない、
はい、
でこれは日本だけある意味では特例としてトランプ政権はそれを要望していないようなところありますから、実はまあ、日本の防衛費が大きいかどうかということを言うと、
はい、
実は他のアメリカの同盟国に比べると圧倒的に小さい。で実はですね、5年後に、
はい、
韓国の防衛費が日本を大幅に上回る予定なんですね。ですから経済規模は当然ながら日本の半分ぐらいですけれども、
はい、
まあ、当然ながら防衛費により多く割いているということ、つまりは、まあ、他の国々は大体 2% ぐらいということで考えると、当然ながら経済規模が日本の半分でも韓国の、まあ、国防費が日本を超える、
はい、
そうするとこれ当然ながら日韓関係にも影響があると思うんですよね。韓国はより自信を持つということになってくると思うんです。
はい、
ですから私は大幅に防衛費を増やすべきだとは思わないですけれども、こういった国際的な比較の視点から見ると、
はい、
実はトランプ政権が日本に対して不満を持っている一つの大きな問題にもなりかねないということですね。
まあ、トランプ政権の日本への不満、特に安全保障の面でっていうと、その駐留経費だとかをもっと出せみたいなことの記事が大きくなりますけど、根本としてはこのやっぱり防衛費の問題というのが一つあるわけなんですか。
まあ、特にトランプ政権はやはりアメリカのですね、防衛産業と非常に関係が深いですから、まあ、そういった意味では防衛費を増やせというのは、
はい、
貿易赤字を減らすことにもつながるという発想がおそらくトランプ政権にはあるんですよね。
輸入を増やすのと同義だと。
そうです、はい、そうしますと、もちろんそのホストネーションサポートも、はい、これは増やせというのは以前からの要望ですけれども、まあ、これからは日本に対して防衛費を増やせということと、まあ、それと合わせてアメリカの装備を調達することを水面で要求するということが、まあ、より一層強まってくるということは考えられると思いますね。
そうすると F2 に代わる次期戦闘機の選定とかそういう話も出てきてますけれども、まあ、一緒に開発するとしたら当然アメリカだよなっていうふうに向こうとしては言ってくるという感じですか。
そうなんですよね。日本はやはり独自の防衛技術が今はもう壊滅的に後退している、はい、まあ、どの企業も収益が得られないということで撤退してるんですね、はい、そうすると日本独自でこういった防衛技術がない基盤がなくなってくるということになりますと、実はこれ日本の自分たちの防衛を自分たちで守るという根幹が崩れてくるんですよね、はい、でそれはアメリカとの関係を強化する、つまりは、まあ、貿易黒字を減らすということとトータルに考えなければいけない問題だと思いますので、まあ、同盟を強化するということと、
はい、
日本の国力あるいは日本の、まあ、自主防衛をどう強化するかということ、まあ、これはこれから政府にとっても非常に難しい課題になると思いますね。
まあ、その辺も議論してくれるといいんですけれどもね、国会でね。まずは2019年度補正予算案衆院本会議通過を取り上げました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型肺炎、日本人で初の感染を確認。中国武漢を中心に拡大している新型コロナウイルスによる肺炎、昨日武漢への渡航歴がない奈良県に住む日本人男性がウイルスに感染していることが確認されました。日本人の感染が確認されたのは初めてで、厚生労働省は国内で人から人にウイルスが感染した可能性が高いと見ております。 一方で外務省によるとこの新型コロナウイルスの肺炎感染が拡大した中国武漢から日本人を乗せたチャーター機ですが、日本時間の先ほど午前6時前に武漢の空港を出発したということです。湖北省に在留する206人の日本人が搭乗し、羽田空港への到着は今日の午前9時頃の予定という情報も入ってきております。さあ、細谷さん、これ年末から報道が出始めましたけれども、どんどんと拡大しているような感じがありますね。まあ、
そうですね。実際の数字はおそらくこの、まあ、10倍以上の人が感染しているんじゃないかと言われてますけども、
はい、
やっぱりグローバリゼーションがこれだけ広がって、まあ、さらにアジアでもいわゆるグローバルバリューチェーン、サプライチェーンと言われているような、
はい、
まあ、分業体制が進んでるわけですよね。そしてさらには中国の観光客の人も、これはもうものすごい1000万近い人たちが来るということで、この人の動きというものを前提にしたときに、
はい、
これをコントロールするということが極めて難しい中で、一方では衛生状態というのが世界的に見ると日本はまあ例外的にこういう衛生には非常に管理が厳しい国ですが、
はい、
まあ、そうではない国もたくさんある。まあ、その中でこういった感染というものを止めるというのは非常に難しいのが現状だと思いますね。
まあ、まずその、ね、今細谷さんもご指摘されました、おそらくはほぼ10倍だろうというような数字そのものが信頼できないとこうなると、もう一体何を信じていいのやらっていう感じになりますよね。
そうですよね。本来であればより早く対応するべきだったところが、中国はそもそも報道を相当程度国家が管理してますから、
はい、
まあ、そういった意味では常にこの手の問題の時には対応が遅くなるわけですね。ですから中国国内でも2003年の SARS で、
はい、
あれだけ大きな問題になりながら全く20年近く経って教訓を得てないということに対して、まあ、武漢を中心に非常に中国に今国民の不満が政府に対して強まっている。まあ、一方では米中貿易摩擦で景気がかなり程度悪化する中で、
はい、
国内の経済的な不満も高まる中で、今の習近平政権非常に対応が難しいと思いますね。
これその不満の高まりっていうのが、まあ、共産党の一党独裁というのが1949年から続いてきました。これを揺るがすというようなことにはなっていくんですかね。
短期的にはもちろん基盤非常に盤石で、特にデジタル権威主義って言われてますけれども、
はい、
まあ、徹底して政府が国民を監視している社会ですので、まあ、すぐさま何か政権基盤が緩むことはないと思うんですけども、
はい、
まあ、しかしながらあくまでも選挙がない中国では、
ええ、
まあ、国民の不満というものの高まりに対してこれ政権交代ないですから、
うん、
常に政府は敏感に対応しないといけない。
うん、
で今回の問題は特に政府がコントロールが難しい事案ですから、
はい、
まあ、そうしますと例えば 米中貿易摩擦であれば、
ええ、
まあ、中国政府がアメリカに対して譲歩することで合意を作ることができる。
うん、
でもこういった感染の場合にはですね、政府の対応というのも限界がある。しかも初動が遅れたということで、
はい、
まあ、そういった意味ではこれは中長期的には中国の国民の現政権に対する不満ですよね。と、いうのは特に情報を、まあ、隠蔽していた、あるいは正確な情報を伝えなかった、はい、そのせいで被害が広がり、また近い人の中で犠牲者が出る、死者が出るということになりますと、
はい、
やはりこれは徐々に今の政権に対する不満の高まりにはつながるかもしれないですよね。
デジタル権威主義でもこれ何でもかんでもデータも全部吸い上げてっていうような、まあ、そういう社会構造をこう作って、まあ、それもその便利でいいじゃないかっていうふうに言う人が、まあ、日本の中にもいたりもしますけれども、なんかそれが万能じゃなかったっていうのが今回すごく見えてきたような気もするんですか。
そうですよね。こういった特に感染症の広がり方は、
はい、
まあ、中国もですね、これはSARS の頃と比べても国内での人の移動も増えている。これ
は
例えば高速鉄道とか、
はい、
まあ、道路がどんどんどんどんインフラが整備されてますから国内での移動も多い。そしてさらには一帯一路をはじめとして国際的な周辺国との人の移動も多いわけですよね。
はい、
そうすると2003年のSARSの頃と比べて圧倒的に中国政府はこういった人の管理というものが難しい状態だと思うんです。ですからデジタル権威主義で監視していながら、
はい、
まあ、これなんていうんですかね、台風があまりにも巨大な台風が来たらこれ森をなぎ倒したり建物を崩壊させる、そういった った巨大な不満とかに対しては、うんうん、やはり中国政府もそれを監視したところで、はい、簡単にはコントロールができないだと思いますね。
そういううねりのひょっとしたらある意味台風の目みたいなものになる可能性を秘めている、
いくつかの中の大きな一つにはなるでしょうね。
そして続いてのニュースこちらです。トランプ大統領が中東和平案を発表。アメリカのトランプ大統領は今日、イスラエルとパレスチナの長年の紛争を解決するための中東和平案を発表しました。テロ活動の停止など一定の条件の下で、パレスチナに東エルサレムを含む独立国家の建設を認めるのが柱となっております。東エルサレムの首都にっていうのはパレスチナのもともとの主張でありました。一方で、ヨルダン川西岸などにかなり広域に、イスラエルは入植地を作ってしまっている。それも現状を認める形なのかという感じなんですかね、これは。
そうですね。これはいくつかのですね、興味深い問題が含まれていると思うんですけども、一つは、当然ながら、これから大統領選挙で、ユダヤ人票ですよね、を中心として、国内向けに、自分がトランプ大統領自分がこの中東和平というものに取り組んで進めていくんだと、こういった、トランプ大統領は非常にパフォーマンスが好きですから、それをアピールするためにこれを発表したというのは間違いなくそういった要素はあるんだろうと思います。一方でやはりトランプ大統領、トランプ政権の下で、首都の移転ですね、テルアビブから、エルサレムへと移転した
大使館を、
そうですね、これに対してはやはり非常にパレスチナの中で不満が強まっている。特にやはりトランプ政権がイスラム教に対して敵対的な姿勢を何度か示したことで、やっぱりイスラムの人たちの間でのトランプ大統領に対する批判不満というのが、非常に強い。これが一つ、そうするとこれどれだけトランプ大統領がたとえ良い案を作ったとしても、特にイスラムの過激派であるとか、あるいはパレスチナの中のですね、強硬派の中ではとてもトランプ政権とは対話ができない、そういった空気が一方である。しかしながらもう一方でですね、トランプ政権の外交政策、イランとの問題もそうですけども、実はですね、非常に派手なパフォーマンスをしたり、一時的な軍事攻撃をすることはあっても、従来の政権と比べてですね、実は比較的その土台のところはあんまり変わってないんですね。ですからそういった意味では例えば北朝鮮の問題に関してもイランの問題に関しても、あれだけ派手なレトリックを使いながら、実はそこまで状況が悪化していない、つまりコントロールしているということもあるわけですね。そうしますと中東和平に関しても、ある意味では世論という点ではとてもパレスチナの側から寄れない空気だと思うんですけども、一方では実は一国この二つの政府をですね、確立していくという方針は前政権から受け継いでますから、その方向性に二国間を作っていくというこういうような方向性、二国間の共存という方向性は実はオバマ政権から変わってないので、そういった意味ではトランプ政権になって著しく中東情勢を悪化させたとも言えない面もあるのかなって
気がします。なるほど。でこれ今回記者発表したときに隣にいたのはネタニヤフさんでした。この人選挙負けてますよね。
そうなんです。何度かやり直しをして今非常にイスラエル の政局が不安定化してますけども、これ逆に言うと、ネタニヤフ首相は非常に親米的な、強硬派 の首相ですが、基本的にはアメリカ のユダヤロビーに受けは非常にいいわけですね。でそういったネタニヤフ首相を政権をサポートしようとして、実は、大使館の移転、首都の移転ということを進めてきた。いろんな形で今まで実はトランプ政権はネタニヤフ首相をサポートしようとしてきた、にもかかわらず選挙で勝ちきれないということで、そういった意味ではネタニヤフ首相と今手を組むということによってどこまでこの和平進められるかということについてはやはり疑問符がつきますよね。
これ、アメリカが果たして仲介として本当に役割を果たすことができるのかと。でも他に人がいない ていうところもあるわけですかね、アメリカ以外だと。
やはり中東ではですね、軍事力というのは非常に大きな意味を持つので、結局はアメリカがパワーを持っているという認識は中東では非常に強い、これが大きな矛盾だと思いますね。
はい、続いて教えてニュースキーワードです。高校の自由作戦。アメリカ海軍は今月25日、中国が領有権を主張する南シナ海な、南沙諸島の海域で艦艇を航行させる航行の自由作戦を行いました。中国側は無断で侵入したと反発をしております。スプラトリー諸島、南沙諸島ですけれども、これ結構前からずっとやってますけれども、定期的にこうやって動くということですかね。
そうですね。実は高校の自由作戦、これ、英語でフォノップって言うんですけども、はい、フリーダムオブナビゲーションでですね、フォン、F、あるいはフォノップって呼んでるんですけども、実はこれ二つの側面がありまして、一つはですね、まず領有権の問題ですね。はい、中国が主張している。これは国際司法裁判所の裁定では、あくまでも中国の主張を退けたわけですが、しかしながら中国は、軍事化をしないと言いながら、この、はい、島々を軍事化してこの周辺の領域をコントロールしようとしている。でそれとはまた別に実は南シナ海というのは、はい、これは非常に大きな高速道路みたいな大量の船が航行している。これは今アジアとヨーロッパとの関係がどんどんつながって海路ですね、多くの物資が輸送されているわけですが、はい、ここを中国が抑えると、国際経済グローバル経済全体に影響を及ぼすわけですね。私実はこれ3年前にこの南シナ海のこの海域、自衛隊の船で1週間滞在したことがありまして、でこれ真横に大量の船が常に通ってるんですね。でそこを中国がコントロールするということになりますと、
はい、
これは実は東南アジアだけの問題ではなくて、オーストラリアも、オーストラリアの対外貿易の7割、8割がこの南シナ海を通ってるので、これオーストラリアにとっても死活的な問題なんですね。
はい、
ですからこれをアメリカが自由に、どの国でも自由に航行できるようにするということは極めて重要なことである。でもう一方で、はい、やはり考えなければいけないのが、今米中関係、実はトランプ大統領は中国に対して実は強硬ではないんですね。一番強硬なのが、はい、国防省、軍と、さらには議会、一部世論も非常に強硬です。ですからむしろ議会や軍はトランプ大統領が中国に譲歩しすぎるんではないかということを警戒していると。
なんか日本で語られるイメージと真逆ですよね。
そうなんですよね。
トランプさんがこうどんどん引っ張っていこうとしてるぞって報道されることが多いですが、
はい、トランプ大統領は自分は天才的なディーラーで交渉することで中国から情報を引き出すんだ、
はい、
中国がこういった交渉非常にうまいですから、ですからある意味ではそこで手のひらで転がされて中国のロジックに乗ってしまう可能性もある、北朝鮮との交渉でも同じような側面が一時期見られたわけですけども、
はい、
一方で軍はですね、中国との対立というのは今後数十年続く、これは国際政治の将来を決める大きな覇権争いと見てるわけですね、
はい、
でこの覇権争いをするときに先ほど申し上げましたけども、この南シナ海が世界的覇権争いのまさに最前線になっていくわけですね。そうすると中国の軍としてはここを抑えることによって、
はい、
アメリカの覇権をひっくり返したいわけですね。でそれをやりたい、だけれども当然ながらアメリカはそれを認めないということで、
はい、
この対立が非常に厳しい状況の中で、やはり中国に対してアメリカのペンタゴン、国防省は、あるいは軍は、譲歩一切せずにやはり中国の主張を認めないということですね、航行自由というものを断固として守るという強い意志をこれ示しているということだと思いますね。
ある意味その、自由な航行ができるっていう国際的な、リベラル国際主義みたいなものをそのまま残そうとする勢力と、ある意味中国はだから現状をこれ変更しようとしてるっていうことですよね。
そうですよね。つまり誰もが入れるはずの公園にある少数のグループがですね、暴力的なグループが他の人たちはその公園に認めないと、
はい、
俺たちはこうコントロールしたんだと言ったら、国内ではこれ警察がいますから、それを排除できるわけですね。国際社会には警察がいませんから、ですからアメリカ リカが、まあ、今まで従来は警察的な役割を担ってきた、
はい、
だけどオバマ大統領自ら、うん、アメリカは世界の警察官ではないと言って、うん、その役割を放棄してしまったんですね、はい、じゃあアメリカがそれをやめたらどうなるかといえば、中国とロシアがそれだったら例えば公園を、誰も使える公園を俺たちがコントロールするとなりますよね、
うん、
それを認めないというのが今の、あのトランプ政権での動きだと思いますね、
うん、今日のキーワード、高校の自由作戦でした。さあ、メールやツイッターニュースについて様々いただいてますが、やっぱりこの新型肺炎についてはね、日本人でも感染された方が出たということでいろいろメールをいただいております。男性36歳、琴湯パパさんは愛知県の知多郡からいただきました。奈良のバスドライバー感染との報道、愛知県民にとっては身近な感染症となった気がしています。東京大阪間を運転したとのことですが、東名阪に感染者が移動したということでしょうか。国内でも人から人への感染となると、あとは自分の予防が大切になってくると感じますと、おいただいております。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。イギリス31日に EU を離脱へ。 EU は29日、欧州議会の本会議でイギリスの離脱協定案を承認する見通しです。承認されればイギリスは今月31日をもって EU を離脱いたします。まあ、当初は2019年3月ですから、まあ、1年余り前だったはずのイギリスの EU 離脱ですが、3度の延長を経まして今月31日、正式に離脱となると。日本時間では2月1日土曜日の朝8時の出来事となる予定であります。さあ、いよいよここまで来ましたね、細谷さん。
まあ、そうですね、ここまで3年半以上時間かかって大変混乱したわけですけども、
はい、
まあ、しかし実は重要な例えば貿易協定とか何も決まってないんですよね。ですから全体の、中でまだ1割ぐらいしか EU との合意は到達してない。9割ぐらい残りの交渉、はい、これからなんですね。でこれ大変な交渉になります、
はい、
でこれを移行期間で11ヶ月で終わらせないといけない、
はい、
これもうほとんどミッションインポッシブル、不可能なんですよね。ですから実はこれからが本当に大変な時期に入ってくることになりますから、まあ、それをどう乗り切るかというのが、
はい、
まあ、非常に注目されるところだと思いますね。
これ貿易一つとっても各国と協定結ばなきゃならないわけですよね、今まで EU に任した部分を。
そうですね、 EU は自由貿易協定だけではなくていろんな合意を作ってます、はい、これ全部で大体1000ぐらいあると言われてるんですけども
、
まあ、これが今年の年末12月31日に全て失効する。でその中でも日本にとって重要なのは、
はい、
まあ、去年の2月に発効した日本と EU との EPA、
はい、
包括貿易協定ですね。
で
これが失効するとですね、イギリスとの間でいきなり税が上がるわけですよね、はい、でこれを何としてでも避けたい。しかしながら日本とのこの貿易協定を年内に妥結する可能性は極めて低いわけですよね。そうすると来年になってから、
はい、
これ1月1日以降大変な混乱が起こる可能性があるわけですよね。そうしますとまだまだあまりにも不確定要因が大きいですし、
はい、
これからが本当の茨の道だと思いますね。
これ1回は延長できるっていうのもありましたよね。
そうなんです。6月までにイギリス政府が通告しますと、
はい、
これは延長が可能になります。ところが、実は年末にですね、離脱、合意のこの協定案を通したときに、
はい、
来年の1月以降ですよね、12月31日以降は延期しないということを、実はこれ法案に書いてしまったんですね。ですからもうあえて自らその選択肢を捨ててしまったということで、
はい、
これはイギリスの中でも随分とやはり驚きとあと批判がありまして、で、まあ、ほぼ誰が見てもこれは年内に11ヶ月では貿易協定まとまりませんから、
はい、
そうすると実は来年の1月1日からいわゆる合意なき離脱という大変な混乱に入る可能性がまだまだ高いですよね。それ非常に不安なところですよね。
これ何にもなしというか決まらずにいくとあれですかね、WTO のルール が適用されるっていう形になっていくんですかね。
そうですね、よくですね、別に離脱しても WTO ルールでの、合意があればいいじゃないかってこと言われるんですけども、ただ実は現状っていうのはないんですね。つまりは WTO ができた時にはもちろんその前身のガットありましたけども、はい、イギリスは EU の中にありましたから。
あ、すでに。
ですから、うん、イギリスは WTO の、まあ、ある意味では適用というのは直接適用はしてないんですよね。あくまでも EU の中で加盟国として適用してましたから、
はい、
ですから全ては手探りで新しく作らなければいけないということで、これ、まあ、先ほど申し上げたような他の国々、日本を含めた国との貿易協定もそうですが、はい、まあ、これを全部年内10ヶ月やるということは、これは、まあ、冷静に考えて誰が考えてもやっぱり難しいとなりますよね。
これ、まあ、イギリスはもともと帝国であって、で、まあ、ヨーロッパとは一線も画しつつっていう国だった。でこれがそのヨーロッパ全体あるいはこう地政学的な意味で影響っていうのはありそうなんですか。
そうなんです。実はですね、1948年戦後初期にウィンストン・チャーチル、当時元首相ですが、はい、彼が新しく駐米大使に就く外交官に、はい、これからのイギリスの目標として、外交の目標として、イギリスは帝国からもアメリカからも、そして EU、まあ、当時はヨーロッパ、統合ヨーロッパからも出てはいけない。この3つのサークルの中に常に入っていかなければいけない。ところはもう帝国というサークルはなくなったわけですね。事実上なくなった。はい、そして今、アメリカとの関係も実は 5G をめぐって、これ大変な今、不信感と対立が、摩擦が生じてます。まあ、5G を中国のファーウェイを入れるなという非常に強い圧力をアメリカ同盟国にかけて、はい、まあ、日本もおそらくはファーウェイは導入しないと思いますが、それに対してイギリスはファーウェイ導入を決めてしまったわけですね。
はい、
でわざわざアメリカの閣僚がロンドンに行って説得したのに、それを無視して、中国のファーウェイに入るということで、まあ、トランプ政権はイギリスに対して今非常に怒ってる。そして EU からも出る。そうすると3つのサークル全部から出てしまうわけですね。
は
い、まあ、そうしますと、これはチャーチルがかつて言ったような3つのサークルの中に入ってなければいけないという伝統を壊す、非常にイギリスの外交のアイデンティティとしては大きな転換点になる。はい、
ほう、これってそのなんか日本人のイメージとイギリスってものすごく外交巧者みたいなイメージがありますけど、どうなんですか、そういうこうノウハウみたいなものっていうのはどんどんやっぱ失われていってるものがあるんですか。
そうですね、やはり日本はイギリスに対して非常に高い評価と期待があると思うんですが、実は3つのサークルということでいうと、
はい、
日本は TPP にも入っている、
うんうんうんうん、
EU との間でも日 EU EPA がある、
はい、
そしてアメリカとも日米の貿易協定作りましたよね。
はい、
で実は全部日本はこれ作って、日本が交渉をまとめてうまく着地させたわけですね。
はい、
とかイギリスはこれ全てから出てしまう。
うん、
で今最大のイギリスの問題は、
はい、
実は EU と貿易交渉をしながらアメリカとの貿易協定も結ばないといけない。でこれアメリカと EU のシステム違いますから、で両方側が自分たちのシステムを受け入れないか、基準を受け入れられない限りは貿易協定を作らないって言ってるんですね。
なるほど。
そうするとこれ二択でどちらか選ばないといけない、
はい、
例えばアメリカの圧力に合わせてアメリカの基準に合わせますと、これ EU との貿易協定が間違いなくこれは難航するわけですね。で EU は何度も公正な競争条件を受け入れろということを言っている。これ英語で、はい、レベルプレイングフィールドって言うんですが、
はい、
何かというとですね、 EU が環境問題であるとか税制であるとか、あるいは労働条件であるとか政府の補助金にさまざまな基準を作っている、
はい、
でこれを無視したら EU との間でレベルが高い FTA は作れないということなんですね。でアメリカはそれを自分に合わせろということを言って、
はい、
そうするとですね、これどちらかを選ばないといけないわけですね。でちなみにEU との貿易は 50% であるのに対して、アメリカとの貿易は、
はい、
まあ、それがせいぜい 16-17% ですから、これ圧倒的に EU との貿易大きいわけですね、
イギリスにとっては。
はい、そうしますとこの中でイギリスがアメリカに近づいていくということになりますと、うん、イギリス経済にとっては長期的には非常に大きなマイナスになる可能性がありますよね。
そうか、経済もその地政学的な要因に絡んできてしまうと。
まさにおっしゃる通りだと思いますね。
まあ、そのあたり、もうちょっと本格的な話になっていきますと、今度来月の28日に、
ね、
北岡伸一さんと細谷さんで、まあ、これは著者というか、まあ編という編集という形になってますけれども、
はい、
新しい地政学という本が、東洋経済新報社から出ると。
そうですね、今、うん、地政学という言葉ここ何年かずっとバズワードになってまして、はい、これ何を意味するかというと、うんうんうん、従来我々は国連であるとか、はい、あるいは WTO という国際組織であるとか、あとは国際法ですね、
うん、
でこういうような土台の上でいろいろと問題を解決してきた、はい、ところがその土台が崩れてるわけですね。アメリカはまさに WTO 国連を批判する、そしてイギリスは EU から離脱する、こういう土台が崩れてきますと、国家と国家が軍事力を背景にむき出してぶつかる時代になってくるわけですね。で、日本はまだそれに対して心の準備ができていないわけですよね、
はい、
防衛費も非常に抑制的であって、しかも力で腕相撲をする力勝負になりますと日本は非常に不利ですから、でそれに対してやはり日本人はもっともっと新しい時代が変わってきて変化していることを敏感にやはり受け止める必要があるんじゃないでしょうかね。
このスクープアップのゾーン、イギリスの EU 離脱の話から、まあ、国際政治の、大きな流れもお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。